私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方になるように。アーメン。はじめに福音の日課に目を向けたいと思います。群衆が飼い主のいない羊のように弱り合い、うちひしがれているのを見て深く憐れまれた。主イエスの憐れみが明らかにされています。そしてその憐れみのゆえに12人が選び出され派遣されようとしているのです。この憐れみは聖書全体を通して示される神の愛であります。主なる神はイスラエルの民をエジプトの地で奴隷の身であったとき、苦しみの中から助けを求める叫びを聞かれ、深く憐れみ、モーセを選び、そして派遣したのでした。こうして出エジプトが起こったのです。今日の第一の朗読では、この出エジプトから3ヶ月モーセに導かれたイスラエルの民がシナイ山に達したとき、主はモーセに民に告げるように次のように命じられています。あなた方は見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せてわしの私のもとに連れてきたことを。第一に、主なる神はエジプト人に与えた数々の災いをあなた方は目撃したと言われています。主なる神が表された数々の災いはエジプト人を恐れさせ、イスラエルの民がエジプトを出立し解放されるに至ったのでありました。民は神の力ある技を目撃したのであります。続いて第2に、あなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見たと言われています。これはエジプトからここに至る3ヶ月の荒れ野の旅を指していると言えるでしょう。主の言葉によるならば、それはわしの翼にあなた方を乗せ飛ぶようにシナイ山にたどり着いたということになるのでしょうか。それは順風満帆な旅であったということでしょうか。直前の出エジプト記18章でモーセの舅であるペトロがモーセの妻と子供たちを連れてモーセを訪ねてきた様子が記されています。舅とペトロにモーセは次のように語り聞かせたというのです。彼らは途中であらゆる困難に遭遇したら主が彼らを救い出された。この3ヶ月の旅が順風満帆とは程遠く困難の連続であったということを私たちは聖書を通して知らされています。イスラエルの民は喉が渇くと不平を言い、空腹になると我々をこの荒れ野で飢え死にさせようとしていると不満を述べたことを、同じようにモーセもあらゆる困難に遭遇するほど大変な旅であったと認めているのです。この3ヶ月の旅は決してわしの翼に乗せて 私のもとに連れてきたと告げられているように、万事うまく運んだわけではなく、困難がなかったというわけでも決してないんです。わしの翼という表現はイザヤ書40章にその例を見ることができます。主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。つまりわしの翼とは主なる神の力強さである。その力強い主に望みを置くことが、その翼に乗るということに違いありません。それならばなおさら、翼に乗せて私のもとに連れてきたと告げられているこの旅は、神の力強さに望みを置いた旅であったということになりますから、ことがすべてうまく運ぶはずだと私たちは思うのです。主なる神はすべてその見てのうちに置かれ、すべてを支配しておられるからです。しかし実際、聖書を通して知らされるこの旅は、すべてことがうまく運んだということは決してなく、それどころか困難の連続であったのであります。私たちは誤解しているのです。神の力強さというもの、私たち人間が知っている力強さとは、敵を圧倒し屈服させることによって明らかにされる、そのようなものかもしれません。神の力強さもこれと同じであると私たちは考えてしまうのです。そのように私たちですから、わしの翼に乗せてと言われていることと実際の荒れ野の旅を並べてみると、どうもしっくりこないように思えるのであります。そしてその理由は私たちの誤解にある。聖書に見るイエスに従っていた弟子たちの姿は、そのような私たち人間の誤解を示す例となるでしょう。イエスは受難を予告されたのですが、イエス、弟子たちはイエスがエルサレムで神の力を振るって敵を打ち倒し、平和を回復する、このように期待していました。しかしイエスは神の御心のまま敵の手に渡され、十字架の死を遂げられたのです。神の憐れみから来るその力は、敵を圧倒することではなく、弱いと見える事実の中に表されるのです。それはパウロが自分に与えられた旅を取り除いてほしいと三度主に願ったとき、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるという答えを与えられたということに重なります。神の力は全てを圧倒するのではなく、弱さの中でこそ、困難の中でこそ十分に発揮されると言われているのです。先に触れたわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたと主なる神が告げられていることも、私たちの目にその旅が困難の連続でしかなかったようにしか映らないかったため誤解してしまうのです。 わしの翼に乗せてとは神の力強さを示しているのですか。それは全ての困難を排除する力が発揮されたということではない。そうではなく、たとえ困難を連続的に経験したとしても、それでもその困難の中にある私たちと共に主がいてくださる。こうして困難を乗り越えて神の目的は果たされ、私のもとに連れてきたということなのです。途中がうまくいくように神の力が発揮されることを望む私たちですが、神の力はその目的を果たすのです。さて、第2の朗読でお読みしていただいた日課の中に次のようにありました。そればかりでなく、苦難をも誇りとしています。私たちは知っているのです。苦難は忍耐、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということを。実はこの箇所は先月昇天された入山明さんの愛称聖句になります。ご家族のみで営まれたご葬儀の際、呼ばれ、またその日の説教で触れたのであります。この愛称聖句について、私はその日おおよそ次のように触れました。一般的に苦難が取り除かれて初めて希望が見出されると考えられます。しかし聖書は、苦難は忍耐を生み、忍耐は連達を生み、そして希望へと通じると教えているのです。つまり聖書は、苦難は希望への出発点であると言っているのです。入山さんの聖書にルターの言葉のメモが残されていました。それは、信仰とは内なる神の働きであるという言葉です。信仰について私たちは、私の信仰と表現するように、私たち人間が神に対して持つ在り方、信じ方であると考えることがあります。しかしそうではなく、それは神の働きであるとルターは教えているのです。確かにこの理解は、パウロが別の箇所で、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと書いてある通りです。私たちが信じる、信仰を持つというのですが、実はそれらも神の働きがあって始まることなんです。ですから、苦難から希望へとつながるというパウロの言葉もまた、神の働きである信仰を与えられて私たちは苦難の中にあっても希望を確信することができるのです。先の聖句に連達という言葉がありました。これは熟練して深く通じるという意味になります。熟練するというのですから、連達は人の事柄であることを意味しているのでしょう。人が努力を重ねて、その結果熟練に達するのです。ところが、連達と訳されているギリシャ語の意味を辞書で調べてみますと、本物である証明、確証、人物や信仰の確かさ そして4番目に連達が来ているのであります。連達は確かに人の事柄なのですが、一方でギリシャ語の意味でそれに先んじて示される本物である証明、人物や信仰の確かさは神の事柄なのです。これらのことから苦難と忍耐、そして希望と結びつけているのは、私たち人間が熟練した結果なのではなく、信仰の確かさであると分かるのです。しかも信仰は人のことではなく神の働きなのですから、私たちが直面する苦難も忍耐も希望へと確かに結ぶのは神である。これが聖書が語っていることなのです。そこには私たちの努力や能力は一切問われず、ただ神によって信仰を通してそのままの私が希望へと導かれるのです。このことは今日、わしの翼に乗せて私のもとに連れてきたと神が言われていることと重なるのではないでしょうか。入山さんの愛称賛美から教会賛美歌303番と306番とが挙げられておりました。ご葬儀の際、それぞれ1番ずつ歌いました。303番は、このまま我を愛し召したも罪と汚れ囲むとも、深き悩み襲うとも、主のもとに迎えたもこのまま、このまま神の愛に包まる、主によりて安きあるこのまま。そして306番は、あるがままの我を地をもてあがない、イエス招きたもう身元に我ゆく。いずれもそのままの私が、あるがままの私が、ただ神にあって希望へと結ばれている、つながっている、そのことが歌われているのです。愛唱聖句が告げていることも、愛唱賛美歌が歌っていることにも共通して、そのままの私が神によって希望のうちに導かれるという信仰が言い表されていることがわかります。私たちの人生の歩みを振り返り、それぞれ順風満帆であったというものではなかったかもしれません。喜びも悲しみもあり、信仰を持ってからも数々の苦しみの時を経てきたことでしょう。また私たちは今困難の中で恐れ不安を感じているのです。苦難に直面するとなすすべを知らず、少しでも早く苦難が取り去られることを願うことしか知りません。しかし苦難は神によって希望への出発点とされていると聖書は教えているのです。私たちが困難苦しみに直面し恐れる時も、自分の弱さを前に嘆く時も、そのままの私を神よ、わしの翼に乗せ、すなわち神の力に包み込み生かしてくださっているからです。そのままと私たちが信頼できるのは、信仰が私の努力や熱意ではなく、今日主イエスが群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた、この憐れみの中に私たちが置かれているということに違いないのです。 けている。私たち人間の行い、性質、努力、能力といった事柄に一切左右されることなく、私たちが良い時にもそうでない時にも、信仰を厚くしていると思う時も、そう思えない時にも、力強く生きる時にも、力を失った時にも、変わらずにそのままの私がわしの翼に乗せられ、それぞれの時を希望へと生かされているのです。わしの翼に乗せて導かれ、主なる神の希望へとすべて至る。こうして私たちそれぞれ与えられた人生を、喜びの中にあっても苦しみの中にあったとしても、主の憐れみのうちに喜びを持って生きることができるのです。人知では到底計り知ることができない神の平安が体